は、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日はぶっちゃけ年の差婚ってどうよというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正を手伝いしているセラピストです。はい、彼が20歳年上とか、彼女が10歳年下とか、はい、そういったパターンって今結構、まあ、これ昔からかもしれないんですけれどもね、結構そういう年の差 のカップルっていらっしゃると思うんですけれどね、まあ、お付き合いはね、まあまあいいとして、結婚となるとこの年の差っていうのはどうなんだろうっていうふうに思う方も中にはいらっしゃるんじゃないのかなって感じたりもするわけなんですね。はい、今日はね、パートナーのことは大好きだけど世間の視線や将来のことを考えるとね、年の差婚ってどうなのって感じていらっしゃるあなたへのメッセージでもあります。はい、年の差婚っていうのは果たしてこう何歳差からが年の差婚になるのでしょうかね。ちょっと疑問に思ったんでググってみたんですけれど、10歳前後の年の差があると年の差婚となるようなんです。10歳年上、10歳年下、まあこれはね、小学校であれば一度も被ることのない学年がね、はい、1年生から6年生として被ることのない年齢差ですね。確かにまあ年の差は感じるかもしれないですよね。で、まあ、かくいう私と再婚した旦那さんはですね、8学年差なんですけれども、8学年旦那さんの方が年下なんですけれど、私の誕生日から旦那さんの誕生日が来るまでは9歳差なんですよ。私が6月で、その旦那さん12月なんですけれどね、私が6月に年を取ると、その12月に旦那さんが年を一つ取るまでは9歳差なんで、まあ、これもまあまあ年の差になるのかなとは思うんですけど、この年の差婚をするにあたりやたら覚悟を持とうとする人がいたりするようなので、まあちょっとね、今日は年の差婚についてお話をしていきたいと思います。はい、3つに分けて今日もお話をしていきたいと思います。で、1つ目が年の差婚が年の差が気になる理由で、2つ目が愛の濃さ、そして3つ目が縮まらない年齢差を超えるもの、こんな感じで進めていきたいと思うんですけれどもね。はい、で、今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから、はい、読んでみてください。はい、では早速1つ目の年の差が気になる理由というところからお話入っていきたいと思うんですけれどもね、年齢差っていうのは当たり前なんだけれども、生涯縮まることはありませんよね。はい、まあ、それを先に踏まえておいて、で、さて、年の差婚が気になってしまう人は、どんな部分にためらいを感じてしまうのでしょうというところなんですけど、ためらいを感じるのはどちらかというと年下側が多いのかなというふうにも感じるわけなんです。うちで言えば旦那さん側、私が年下の人と結婚するにあたり、感じたためらいっていうのは私の場合はさほどなく、まあ一般的にその年の差婚が気になってしまう人のためらいは年下側が持つ年上に対してのためらいが、まあ、どんなものがあるのかなってイメージした時に、話が合わないかも、まあこれ年上側も感じることかもしれないんだけど、話が合わないかも、そして、まあ、これもねちょっと年上側も感じるかもしれないけど、昔見たテレビ番組とか好きな歌が違って話題に困りそう、くだらないといえばくだらないんだけれどもね、そういうこと、それとこれは年下側が感じるかなと思うんだけど、相手の健康や老後が心配、まあ、だから年上側からすると自分の老後とか健康が、まあ、相手の負担にならないかなみたいな、そういう心配ですかね。そして、もう一つ価値観の相違が大きそうみたいな感じでしょうかね。まあ、その他にもあるとは思うんですけれど、まあ、一番大きい問題としては老い、年上から見たら 自分の老いだし、年下から見たら相手の老い、これに関してなんじゃないのかなっていうふうには思いますね。で、年下から見たこの相手が老いることで起こる健康問題、夫婦生活、介護の問題、仕事など、実際にこれらがネックになって、あの年下側の女性が、ね、年上、10歳以上年上の男性と結婚するときに、結婚に対してちょっとこう二の足を踏んでしまうという人もいらっしゃるんですね。うん、で、今日は一つ例を挙げてお話をしたいんですけれど、15歳年上の彼と結婚の話が出ている30代女性のユミカさん、仮名ですけれどもね、はい、ユミカさんは、話や価値観もその15歳年上の彼とは合うし、まあ、彼はね、年齢差を感じさせないほど若々しくて、今一緒にいる分には何の不満も不安もないということなんですね。だけど、あと10年20年と経った時どうなんだろうということなんですよね。だから ユミカさんが40代になったり50代になった時に、彼がね、55歳とか65歳とかなった時にどうなんだろうという心配ですね。まあ、今仮に45歳だったとします。で、そういう時に、まあ、ゆくゆくのことを考えると不安になってしまうということなんですね。まあ、彼の健康はもちろん、彼のご両親も年をね重ねていくわけですし、彼との暮らしとか、ね、彼の老い、いろいろなことが心配になって気になってしまうということなんですね。で、2つ目の愛の濃さということについてさらにお話を進めていきますけれど、結婚したい、この人と一緒にいたいっていう気持ちだけでどうも突っ走ることができないのは、この彼との年齢差によるものに違いないとユミカさんは思っているわけなんです。で、彼はね、バツイチで子供もいるし、今私との間に子供ができても成人する頃にはね、だから彼との子供はいらないと、そんな風に思ってたりもするわけなんですね。だから私が今の彼の年齢になる頃には、その彼はね、還暦を超えて老いていくんだと、今はちゃんとしてるけどボケたりしたらどうしようみたいな、彼が年上っていうことは当然ご両親もと、ね、自分の親よりも年上だろうし、彼のご両親の介護問題、私にできるかなみたいな、まあ、次から次へと彼の年齢が年上であることのデメリットしか浮かんでこなくなってきてしまったということなんですね。で、実は愛情の深さや濃さっていうものは、こういうね、不安要素が生まれた時に知ることができたりするわけなんですね。はい、これね、間違っちゃいけないのは、ユミカさんの彼への愛情が浅くて薄いっていうわけではないんですよね。うん、ユミカさんが彼を愛しているからこそこんな風に悩むわけですからね。うん、だけどね、そうは言ってもユミカさんはやっぱりちょっと一人で頑張りすぎっていう風には感じますよね。で、15歳年上の彼に日頃はね、甘えたりもできているんでしょうが、これユミカさん肝心なところは甘えられずにいるように私は感じるんです。はい、で、そして最後に縮まらない年齢差を超えるものということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれども、まあ、あのね、老いに関する問題は最初からちょっとこうネックになるんじゃないかっていうところをお話ししてますけれども、これはね、10歳年上でなくても15歳年上でなくても20歳年上でなくてもですね、やってくるんですよね。うん、で、結婚相手が同じ年であろうと年下であろうと、これはやってくるものなんですね。まあ、老いの問題っていうのは確率がね、こう年が上であればあるほど上がるんじゃないかって思うかもしれないんだけれど、私のね、93歳になる父親っていうのは未だに毎日1万歩を歩きますしね、父親が65歳過ぎてから日本百名山を2周登っているっていうこともあったりするわけなんですよね。うん、父親は普通の公務員で、まあ、定年まで働き上げて、定年退職後は70歳まで別の仕事もこなしてきて、93歳だけれどね、LINE も使いこなしますし、年賀状なんかはパソコンを使ってね、作って印刷して送ってきたりするわけなんですよ。で、これ何が言いたいかっていうと、老いの問題はね、本人の努力次第でどうにでもなるっていうこともあるっていうことです。 だけどどうにもならないことももちろんありますよ。一方私の母92歳は膝が痛いとか巻き爪が痛いとかあんまり歩くこともねままならないんですね。ちょっと緑内障が あるので外を歩くときは杖をつきますし、一日中ほとんど椅子に座ってテレビを見ているっていう実情があったりするわけなんです。ただうちの母親も、まあ、父親もなんですがボケていないっていうことと食事の準備とか片付けが一人でできるのは何よりすごいことだというふうには感じてますけれど、私の父親と母親は1歳差でもこれだけ差があるわけなんですよ。じゃあ10歳差だったら15歳差だったらもっとじゃないって思うかもしれないんだけれど、そうとも言えません。私の再婚した旦那さんっていうのは先ほどもお話した通り8学年差で1年の半分は9歳差なんだけれども、年上側の私は彼と結婚したことでいつもこう体に気をつけるようになりましたし、最初の結婚していた時よりも離婚して新ママになっていた時よりも今が一番元気でね、なんか気持ち的にも見た目的にも若々しい気がしてるんですよね。だから年下の人と結婚するっていうことはこんな風に年上側に変化が起こることが多いし、周りの年下の人と結婚している年上側の人もですね、そんな傾向の方が高いように、思うんですよ。でこれはある意味同年代と結婚するよりも大きなね起爆剤になってるんじゃないかと思うんですよね。だから生涯縮まらない年齢差に嘆くというよりも、年上の相手の老化に怯えるよりも何よりも自分がねその恋愛とか結婚を楽しんで相手の老化を食い止めるような生活を重ねていったら年齢差なんてねあんまり怖くないんじゃないかなって思うし、まあ、実際怖くないですよね。だからまあ人生はね楽しんだもの勝ちってよく言うと思うんですけど、本当その通りで、幸せになった人のこれね一人勝ちだと思うんですよ。でその幸せをね感じるのは誰かっていうところを改めて思い描いてみてほしいんですけど、それはもう紛れもなく他でもないあなた自身なわけなんですね。だからあなたが幸せだと感じられる毎日を送れるっていうことが最高なことだと私は思います。あなたが幸せだと感じられる毎日にその年上の彼の存在があるんだとしたら、これは飛び込んでみる価値はあると思います。はい、今日はぶっちゃけ年の差婚ってどうよというテーマでお話をしてきました。年下の彼、年上の彼、不安がいっぱいっていうあなたは一度お話を聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこちらもこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。